自然界の一微粒子としての理解、洞察力を駆使した傍用とした理解。この傍用とした理解っていうことが一つのポイントです。で、傍用っていうのは漠然としてつかみどころがないっていうことなの。1たす1は2ですっていうような、そういう明確な答えとか理解ができない部分ということです。老子の徳経というとこの63に出ている言葉ですが、無為をなし、無自をこととし、無味を味合う。無為っていうのはなすなしっていうことですから、なさないことをなして、無自っていうのはことをなしなしっていうことですから、何もするな。それから無味っていうのは味がなしって、味のないことを味わえっていうわけなの。まあ、最初のことはちょっと二つは分かりにくいかもしれませんが、味のないものを味わえなん。よく大都会に住んでる人が田舎とか山の上に行った時に、空気が美味しいななんて言いますよね。普通空気には味がついてないですが、山の上の新鮮な空気の中に日頃の吸ってる空気と違うものを感じる、無味を味わう、こういうとこなんですね。そうした時には頭の理解じゃなくて、鼻の毛穴一本一本、あるいは胸の空気を溜めたそのフィーリング、そういうなもので全身でもってですね、その本来は味のない美味しい空気を味わう姿勢なんですね。だから洞察力っていうのはある意味では頭の理解じゃなくて、人間一人一人が持っている自然界の一微粒子として、自然の一匹としての総合力でもって、こう考える、それが洞察力ということでも言えるかもしれません。それから3番目に人間知を、人間知っていうのは、まあ、言葉言語の理解と考えてもいいです。人間知を自然知のレベルに格上げするには、自然界の一微粒子としての洞察力が必要となる。